こんにちは、キリュウ&です。2025年2月17日月曜日の夜です。これはキリュウ&が日々の近況だったり、 Twitter ではあまり言わない趣味や考え事についても話したりするポッドキャストです。はい、お願いします。と今日の静止画まず話していきます。そうですね、先週2月14日でバレンタインがあり、その流れで、そう、ちょっと、そう、先週ちょっと買い物行ったタイミングで、駅前の某大型複合施設で買ってきた、なんか、なんていうかな、アソーテッドチョコ的なやつです。そう、ただあんまりブランド見ずに食べ終わってしまった感がある。そう、でもいろいろ入っていた。そう、いや、なんか、そう、バレンタイン毎回チョコを買うんですが、なんか毎回気にせずに、ちょっとブランドあんま考えずに買ってますね。なんか、程よくコスパ良いみたいな、まあ、あと美味しく食べれるみたいなチョコを、そう、適当に買いがちになってます。そう、なんかよくインスタとかツイッターではすごい毎年なんかちゃんとめっちゃいい感じのチョコをそう選んで食べてる人もいて、なんかそれ見ると自分もそう やりたいなとは思いつつ、そう、あんまりチョコに対する意識がなんかあんまり高いわけでもなくで、そう、そのままになりがちです。なんかそう、ちょっと最近見たやつで、なんかさっきちょっとローファーっていう漫画描いてる方のなんかツイッターで、そう、4000円で6つのチョコが、そう、すごい勢いでなんか食われちゃうみたいな漫画があって、そう、その気持ちもとてもわかるなみたいなのがあって、そう、昔はそういうなんかいい感じでちょっと高めのでなんか量が少ないチョコも買って、そう、食べていた時期があったんですが、なんかそう、結構2人で食べると一瞬で消えるんで、なんか悲しい気持ちの方がまあちょっとあるみたいになってしまい、なんかそれでしかもお互いそんなチョコに対する意識が高いわけでもないから、なんかそれだったらなんか安めかつ大量のさっき、まあ、この写真みたいななんかアソートチョコを食べるでもいいんじゃないかっていうことを数年前に気づいて、そう、なんかそれでうまくいっているみたいになってますね。そう、なんかあと、まあ元気があれば、そう、ホットクックでなんかブラウニーとか、なんかガトーショコラとかも作ってたんですが、ちょっと今年は作れなかったっていう背景がありました。まあなんかでもこの写真のチョコだけでもなんか、まあコーヒーとか紅茶を合わせて入れて、そう、食べるでもまあまあ満足にはなっていた記憶がある。ただちょっと、そう、今回のメイントークにも入るんですが、ちょっとこのなんかバレンタインの、まあ、2月14前後にちょっとかなり体調をちょっと悪くしてしまいました。いや、ちょっとかなりそうショックを受けていました。なんかそう、丸一日休むのって、そう、去年の7月ぶりぐらいやった気がしていて、いや、なんかね、ちょっとそう、割とそう、体調なんか第一で休まないようにしたいみたいなポリシーがあったので、ちょっと久々のちょっと休みみたいな感じになってしまったっていうのがちょっと今日の話です。まあなんか体調不良についてちょっと、そう、いろいろせと具体的になんか述べすぎてもなんか思い出して悲しくなってくるんで、ちょっと簡潔にまあ話して、まあその後のトークをやっていくみたいな構成で今日は行こうと思います。そう、なんかまず発端として、先週、そう、口内炎がね、痛いってずっと言ってたはずなんですよね、その前回のポッドキャストで。で、なんかそれに合わせて、多分そこではなかったんですけど、なんか多分口内炎菌なのかわかんないけど、結構きつめの片頭痛が切れて、なんか割と頭なんか割れる感覚みたいな、ちょっと片頭痛がなんかもう一日ずっと起きるみたいなのが結構、そう、先週のお休みのタイミングから来てて、なんかな、まあ一応、まあそう、なんか一応まあ耐えながらもまあ過ごせるかなって最初は思ってたんですけど、結構仕事になった時でもちょっとそれが続いちゃっていて、 そうなんで水曜ちょっと早めになんか上がるみたいなことを先週まずあったみたいな感じでした。で、まあ、その後しかもその水曜仕事早上がりして、で木曜なんか朝明朝にめっちゃ胃腸炎みたいな状況になってしまって、えなんかやばいなとちょっとこれは思い、なんか、まあ、要はなんか内科のトラブルが一気にちょっと襲ってきた感じがあって、まあ、諦めてちょっとその日休んで内科に行くってことをしました。そうこれなんかノット小児科な内科がよくあると思うんですけど、すごいそう町の おじいさんおばあさんがなんか列挙するみたいな感じで、いやなんか一応席空いてるけどもほぼ8割埋まってるみたいな感じになってて、そうそのおじいさんおばあさんに囲まれながらなんか2時間ぐらい病院で待ってやっとそう処方を持ってもらうみたいな感じでなってました。いやなんかそうそこでそう どう説明するかもあったんですけど、まあ、まずなんか頭痛がしんどいっすみたいになって、じゃあその頭痛なんかどっから来てるのみたいな話題になって、多分口内炎なんですよねって言ったら、まあ、ちょっと口内炎見せてみてみたいな話になって、あで口内炎そう見せた、あこれはとても痛そうだねみたいな感じで共感をしてもらって、あやっぱこれかなり やばいやつだったのかって、ちょっとやっとそこでそうなんか人から言ってもらえてちょっとそう安心をして、でまあそう薬を処方してもらって、そうまああとなんか頭痛のそう薬ももらったりとかして、あれですね、なんか鎮痛剤ももらいみたいな感じで、そう薬を回収するようになってました。いやなんかそこでもなんか頭痛マジでやばいし、口内もまだ痛いみたいな苦しみを感じていて、もうちょっとこれちょっともうそう活動するもうちょっと元気がマジでないあかんみたいになり、ちょっと週後半をお休みを取ったりで過ごしてました。いやなんかそう前回触れたようにちょっと週前半ねちょっともう、そう、半休をやったりとか、祝日があったりで、ほぼお休みみたいな感じだったんですけど、それで週後半もちょっとそういう感じだったんで、いや、なんかそう、仕事できた感じがもう、マジでなく、いや、結構そこはね、もうちょっとまあ、これをそう言葉にしすぎても悲しくなるんで、あれなんですけど、そう、ちょっとそういう状況になってきました。まあもうこれはもうなんか寝るしかないなと思ったんで、ちょっとその休むタイミングで寝まくって、でなんかじわじわそうちょっと週末に体力がそう戻っていって、でそう今日月曜一日仕事をプチすることができ、まあ一応ギリギリでなんか社会復帰をそう果たして、まあ今に至るっていう感じですね。はい、いやそうそういう大変さがちょっとね先週続いていて、そうちょっともうちょっと元気にそう過ごしたい気持ちがあったなって、そうこうやって今言葉にしながら思っている、そう今って感じです。いやなんかねこういうそう悲しい話をしすぎてもよくそうちょっとまあねあれなんですけど、いやなんかねそうなんか起因がそう今回は割となんか内科系のなんかトラブルだったんですけど、なんかあんまりにもマジで動けなくて、それがまたメンタルにも来るみたいなのがあって、いやなんかまだそう治ってない時ってそうマジでこれはどうなっていくんだみたいな、そう心配がそう強まるみたいな、そう難しさもあって、いや良くないんですよ。でなんかだんだんそう治っていくと、その感覚ともまあなんかねその どうしようもなさも消えていって、いやでもやっぱ覚えてるから、あの時はもう本当に休むしか、まあ、自分にとって選択肢はなかったなみたいな、なんか受け入れができて、なんか自分の中ではそれを、正気に戻ったってよく言いがちなんですけど、そう正気になんか戻りつつあるみたいな感覚になったんですよね。 そうで、なんかそういう時って本当に、ね、寝るしかないし、もしくはなんか頭を使わなくても楽しめる、ちょっともう横にスマホとか iPad を置いてもう見ながらなんか眠りにつくみたいなコンテンツを持っておくしかないっていう、そう感じになるんですよ。はい、っていう、そう話でね。でまあちょっとその、まあ、その後ちょっとこの後そうなんかどういうコンテンツを見て元気もあったかみたいな話をしていくんですけど、その前にまあいやなんか こういうそうどうしようもなさがマジで自分はなんか苦手だなと思っていて、まあだからやっぱ なんか体調管理とかそう健康面をやっぱそう意識したいみたいな、そう気持ちになんかねなるんですよね。そうこれはそうなんか自分がそうなんか同人誌もしている、そう、2023年あたりのそうあの給食のそう経験をちょっとなんか同人誌にしてるんですけど、そうその給食なんか時代のそう経験を持った上でそういうなんか思想になったなみたいなのがあるんですよね。はい、まあなんかでもそうそういうでもどうしてもやっぱ今回みたいなんか内科のなんかトラブルがどうしても降ってくるみたいなこともあるわけで、まあそういうそうやっぱ今はもう休む、まあ1日2日とか休むしかないみたいな時にはまあそうどうしてもそうなんかそうなっちゃう時はあるっていう受け入れも半分そう気持ちとして持った方がいいみたいな感じにも思うんですよね。そうまあだからそういう時に、まあ、具合が悪くなって起きない時はなんかそういう時に SNS とか見るとそう人が元気にしてる姿を見るみたいな、そう思わぬとこで見るみたいななんかリスクもあり、まあ基本見ないようになんか勤めるとか、まああとさっきも言ったようにまあ本当これは今はそう具合が良くないってことを受け入れて、そう今は休むっていうことを受け入れる心構えみたいなの、まあ作るみたいなのも大事なのかなって思っていますっていう話ですね。そうちょっとそんな感じのそう体調がそう良くなかった週の話まとめでした。でまあちょっとこのあとそう割とそうなんか元気もあったコンテンツの話をダラダラなんかしてくるんですけど、そうなんかね本当に動けない時ってなんかあもうなんかアニメとかを見るのもできないなって自分はなっていて、なんかちゃん頭使う映像コンテンツが本当になんかそう見えなくなるみたいなのがあって、もう、ね、寝るそう基本寝るになるんですよね。そうなんかそういう頭使う系がもうマジでそうする感じではなくなるっていう、そうまあ基本まあ具合良くない時は本当にやなんかそうや なんか休んだ方がいいんですけど、はい。でその時にまあどうしても、ね、寝まくってもまあ寝れない時がやっぱあるわけで、その時にそう配信者のそうもうなんかねすごいなんかそうなんだろうなくだらない配信をめっちゃ見るみたいなことも自分はしてるんですよね。で今回ちょうどそうまあなんか以前から触れてるイユタっていう配信者がいて、なんかその人がそうツイッチでポケモン XY のなんか人生縛り配信をやってたんですよね。なんかまあそれはそう一回そうポケモンが瀕死になったらもう復活させてもう使えないっていうそう縛りプレイみたいな感じで、そう瀕死になったら終わりでまた別のポケモンに入れ替えるみたいなそう縛りプレイをやってて、そうなんかそうそこの、まあ、配信だってはすごいストーリーをちゃんと楽しんでるのも、まあ、やっぱそう面白いんですけど、なんか人生縛りだからそういう、まあ、ポケモンが必死になるとまたやっぱそう育成をしなきゃいけないみたいな縛りがあるわけで、 なんかその苦しみなんかを進めてる姿もそう面白いなと思って楽しんで見てましたね。そうなんかあまりにも面白そうだったんで、今度実感 3DS 回収してなんかどうにかなんかそうか買う手段を見つけて XY やりたいなってなりました。なんか意外とそうなんか 3DS 世代のポケモンはそうちゃんとやってなくて、まあなんか XY 以外はやったけどなんかあんまりも記憶がないな。なんかオメガルビーとかウルトラサンムーンみたいなやつがあったはずなんですけど、そうまあなんかね、まあなんか何が言いたいかみたいな話だと、まあやっぱ基本そう作業用 BGM としてまあ元気な時もお世話には なるみたいな、なんか楽しみ方があるんですけど、いや今回本当に動けなかったので、もうこの配信を見ながら寝るみたいなのをずっとそう続けていて、いやなんかもう これ見るもんなかったマジでもうなんか虚無みたいな感じになっていたんだよみたいなのがあって、やっぱそう実際救われていたなみたいなになってました。でさっき触れたようにそう休職していた期間の話でもこのそう配信の話をそうちょっと本でも触れてたんですけど、なんかそうこのゆうたのストーリー配信ってすごいそういうなんか程よくくだらなく楽しめるみたいなそう温度感があるコンテンツだなと思っていて、それでそうなんかドラクエ11だったりロストジャッジメントのそう実況とかを見てたんですけど、なんかそういうそう何も考えず楽しんで見えるみたいなそう力があって、いやなんかそうこれはありがとうってなるんだよなってことを思ったんですよね。そうその感謝があるから、そうなんかツイッチでなんサブスクをそう登録したり、そうリアルのそうなんかライブにも行くみたいな、そう推しのなんかレベルが高くなったみたいな背景があるんですよね。いやなんか本当にゆうた自身は本当にうかつなことがそう最近もいろいろあったんですが、なんかこういう時のねそうストーリー配信がなんか自分にとってもそうめちゃくちゃ なんか助けられてるという、そうなんかねリアルの話もあって、そうそこに関してはやっぱなんか感謝の気持ちにはなってしまうみたいな、なんかジレンマじゃないけどそうやっぱ思ってしまう節はありますね。いやなんか多分こういうコンテンツってみんな誰も持ってると思って、それがここのなんか支えにはなってると自分は思っていて、そうなんかこういうねそうなんか何も考えずに楽しめるみたいなものを持っておくと、そうちょっとなんかもう何も見るもう元気がない時にそうちょっと見えるかみたいな元気を取り戻すなんか きっかけになるよなって思ってます。なんかそうあとその系統としてなんか前回の前々回かなんかガンダムの話で増えてた誰かR 藤本っていう芸人がいて、この人はなんかベジータのなんかそうなんかドラゴンボールに出てくるなんかベジータのなんかモノマネをしている人っていう認識で自分はいて、なんかそれを DB 芸人っていうカテゴリーがあるらしいんですよね。なんかそうそれがあってお笑いあんまり見ないんですけど、その DB 芸人界隈みたいななんか人たちが集まってるみたいなテレビの番組とかの切り抜きが YouTube に上がったりとかしていて、なんかそれもすごい程よいなんかくだらないみたいなそう内容で、それもちょうどよくそう楽しむみたいなことをやっていた時もあったのをそう思い出してそう見てました。そうR 藤本はなんかそうあんまりそうすごい知ってるわけじゃないんですけど、たまに動画見ててチャンネル登録もしていて、なんかそう たまに見るとおもろいなみたいな感じで、そう今回もそう何も見えない時にそう軽く流すとかをやっていました。そう、まあ、なんかそう、そういう頭使わずに見えるコンテンツにそう救われて、なんとか週末まで乗り切るみたいな、そう感じあったなってことでやってました。そうっていう話でしたね。で、なんかもう一個コンテンツ紹介をするんですが、なんかそういうちょっと元気になってきて頭が使えるなって思った時に、ちょっとまたテイストを変えたなんか闇が深い漫画とか小説に触れるのもなんかすごい、そう表現しがたい、明瞭しがたい感情に襲われるみたいなのもあって、それが なんかすごい自分の中でそうなんかねいいなってなるんですよね。そうで、今回それでそれのそうコンテンツだったのは、Twitter でそう、まあ元ま、なんか夢あった漫画で、世界の半分がチーコになったっていう、そうタイトルの漫画が良かったです。なんかここで言うチーコはなんかチーコ着物みたいな、まあチーカワみたいな扱いと思ってもらえると多分良くて、まあなんか ある日そう突然理由もなく人間がなんかぬいぐるみのような、そう愛玩動物にね変身してしまう現象が起きるようになった世界の漫画なんですよね。そう、そのチーコに変わると、そうなんかまあ元は人だったわけで、まあでもなんか変わっても愛玩動物として一緒に生活をしたりとかして共存はできるんだけど、なんか人であった時のような会話や行動ができなくなってしまうみたいな、要はなんか知性が失われて、そうまあそうに人間と扱われるけど、まあ人間のような行動にはもうそうしなくなっちゃうし、なんか元に戻るそう保証もないみたいな話なんですよね。そう、まあそのチーコになった、まあ、そう現象に、まあ、人々が向き合っていくみたいな、なんかオムニバス形式の漫画だったんですよね。そうなんかね、その現象に対して、まあ、周りの人がそうなって喜ぶ人もいれば、まあやっぱそうなんかずっと見知ってきた人がもうその人ではなくなってしまったみたいな、やっぱ理由で悲しむみたいな人もいる世界で、そう今かなり怖い漫画で、すごい心がざわつくし、まあ暗い影をなんか落とすようなそう感じの漫画なんですよね。そうなんかその漫画では、そうまあそのなんかチーコっていう概念として表現されてるけど、まあ現実でもまあうっすらやっぱり病気だったりとか、やっぱ何らかの原因とかでそうその人がその人ではなくなっていく感覚みたいな話って、まあうっすら似たような話ってやっぱあるわけそうではあるなと思っていて、なんかそのそうなんか近さがなおさ恐怖が想像できるようなみたいな、そう内容で、いやすごい暗いそう漫画だけど、すごい絵柄は可愛いんですよね。なんかそういやかなりそうそうすごい心に暗い影を落とすなんかホラー漫画だったんですが、でもなんかそのそう重さを見ると、まあ、この世界のこの漫画の世界の恐ろしさよりは、そう今は自分の状況はなんか まだマシであるというそう事実のそう伴う安心感みたいなのがあって、なんかその上でまあどうなんか生きていくとやっぱいいかみたいな、ある意味前向きな気持ちに なれるみたいなのがあって、そうあまりにもそうなんか暗い話を見ると、逆にそう自分の状況を見てやっぱ、まあ、まだやっていけるみたいな、元気をもらえるみたいな、安心感を得るみたいな話があると思うんですよねっていう、そう感じのそうなんか そう話です。なんかそういう、そうコンテンツ結構自分はたまにそう見て、あ面白いなって感じで心に残って、そうたまにな人に勧めたくなるみたいなことをやっていますね。いやそんなちょっと感じだな。そうちょっとそういう、そうちょっとね、やっぱなんか そういう流れを経て、そう今日にいたり、まあ元気にはねなってきたと思うんですよ。まあそう、またちょっとね今週どっか収録もできたらと思ってるんですが、やっぱミールハント RB がそう今週土曜に近づいていて、そうまあちょっとそうなんか週末にね、なんか打ち上げの なんかお店とかも設定とかもできて、なんか結構地元開催やと、やっぱ、まあ、でなんか地元っていうのは、まあ、今住んでるなんか地元っていうのなんですけど、やっぱそういう自分が住んでる地域で開催すると、まあ、この場所は多分行けるなみたいなイメージもしやすくて、なんかどこをどうすると融通きそうかみたいなイメージがやっぱしやすいのが結構いいなってなりますね。そう、まああとちょっとやっぱその当日のね、なんかワークショップのどうやるかみたいなのもちょっとそう自分の中で考えつつ、ちょっとコアメンバーの方にもちょっと相談していくみたいなフェーズをちょっとねなんか準備して、そうやってこうみたいなノリで考えています。そうあとなんかね別の話題なんですが、そうなんかマーダーミステリーっていう、いやこれ説明が初見の人にむずいんですけど、こう自分の中ではまあそのなんか物語性のあるなんか人道ゲームだなと思っていて、そうなんか1回しかそうプレイできないなんかね、そうストーリー型のなんかボードゲームみたいな認識でいるんですけど、なんかそれぞれその配役を割り振って、その役になんかそう ロールプレイをしながらなんかみんなでストーリーを進めて真相を見つけたり、まあその中にいる犯人を見つけるみたいな感じで、そう程よく嘘もつきつつなんか進めていくみたいな、なんか人狼っぽいちょっと要素もあるなんかね、そうゲームがあるんですけど、そのまあなんかマーダーミステリーをちょっとなんかするみたいな機運が友人の中で高まってて、そう今週となんかそう4月にもやろうみたいな話があります。ただこれその1回しかプレイできなくても、1回やるとストーリーが分かっちゃうから、なんかネタバレできないコンテンツみたいなとこがあって、ちょっと感想を言うのが難しいんですよね。まあでもなんかやってなんかやると面白いなとか、割と自分はなんかボドゲとかそうマダミスをなんか友達のなんかあのコミュニケーションツールとしてもそう使いがちなので、なんかもうやると面白いなみたいなぐらいの距離感でいて、まあやる頻度が高いのもまあ良いかなみたいになっています。そうそういう近況の予定。まあでも話せて、まあねちょっとね、いやマジで体調不良にちょっとそう心なんかすごい動かされた週だったんで、まあ、気を取り直してちょっと今週から仕事を改めて頑張っていきたいっていう感じですね。そうちょっとそういう感じでした。やっぱなんか割とこう今回も一気に喋ってしまった感がある。そうまあなんかそういや大変だったっていうのがちょっとそう1週間分のちょっと気持ちです。はい、まあそんな感じかな。ちょっとだからまあ今週のテーマとして改めて元気にちょっとそう過ごせるようにし、ちょっと仕事もちゃんとそうやっていくぞみたいな気持ちでそう過ごしていきます。まあそんな感じ、ちょっと今回の収録を終えます。はい、じゃあいつもの挨拶、もし面白いと思ったら高評価チャンネル登録よろしくお願いします。ありがとうございました。ピッ。